皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。京都もね、なんかムシムシとする感じで梅雨が先取りしてるような気候ですけれども、まあいろいろね、今日もしっかりと温暖化に関する情報をお伝えしていきたいというふうに思います。おかげさまでラッシュ京都市場通り店とのね、コラボレーションのチャリティーイベントも無事終わりました。多くの方にね、来ていただいたので、改めてね、お礼申し上げたいというふうに思いますし、これからもね、こういう、まあ、環境に熱心な、お店なんかとのね、コラボレーションを進めていきたいなと、改めて思った次第であります。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。まずですね、最初のニュースなんですけども、南極で苔の成長速度が3倍に、地球温暖化でというね、研究成果が発表されたということなんですけども、南極大陸で過去150年間に堆積した苔の層のね、掘削調査を行ったんですけれども、最近の50年では以前と比べて苔の成長速度が3倍ほど速くなっているという研究結果がカレントバイオロジーというところね、科学誌に発表されたということなんですね。これはまあ、原因は世界的な気温の上昇ということなんですね。苔は多くの水分を得ることができ、また気温が高ければ生育期間も長くなるということなんで、最近のね、50年間、南極半島での気温上昇、苔が生えているところですね、まあ、顕著になっていて、その成長に多大な変化をもたらしているということです。で、まあ、これも専門的な調査ということなんですけれども、前はですね、1年間に1ミリ程度しか成長していなかったということなんですけれども、50年ほど前からは平均で約3ミリ以上成長しているということなんですね。まあ、こういうことでもね、地球の平均気温の上昇が影響するということでね、なかなかじゃあどんな、本当にこうね、さらなる影響があるのかっていうことはまだわからないわけなんですけども、ちゃんと研究をしていかなければいけないんだろうなというふうに思いますね。それで、まあ、温暖化により生態系がね、急速に変わってきていることを示しているということで、まあ、南極という特異なね、地域の生態層の、景観が大きく変化するかもしれないっていうことなんですね。で、まあ、当然、こう、南極もね、ずっと氷に覆われていたわけじゃなくって、長い歴史の中では、まあ、自然の変動によって、氷がなかった、あまりなかった時期もあったということなんで、これは地球の変動の一つではあるんですけれども、それ以前は、まあ、自然の変動だったのが、今はですね、人間によって引き起こされる変化で、その変化の速度が、まあ、体験したことのないものだ、ね、ということなので、非常にまあ、このあたりも、温暖化の影響が、現れているっていうね、ことを、ちょっとこうね、研究成果になったということですね。もう一つはですね、日本の周辺ですけども、日本とその周辺の、二酸化炭素濃度が過去最高を更新しているということなんですね。まあ、こちらの方は、削減をね、やろうとしていると言っても、まだまだたくさんの CO2 を排出していますので、どんどんと、濃度が高くなっていってるわけなんですけども、2017年観測された大気中の二酸化炭素の濃度が日本周辺で過去最高を更新したことが分かったということなんですね。国内にある3つの観測点でね、今年3月から4月にかけてそれぞれ過去最高を更新したということなんですね。まあ、去年の平均値が過去最高ということもあってですね、それに関する分析もしていて、今後、注意深く監視を続けていくということね、気象庁が、言っているということです。はい。それからもうね、アメリカの、トランプ大統領のね、パリ協定から離脱するんじゃないか というね、報道が出ていまして、まあ、いろんなところでね、取り上げられていますが、これに関してはですね、また、改めてね、正式に、まあ、離脱を、表明するとかね、そういうふうになった時点でまた、お話しさせていただければな、というふうに思います。ただですね、まあ、パリ協定自体にね、発行後、3年後、ね、3年間は、離脱ができないっていうところ、それからその後、また1年の、手続きがかかるということなんで、まあ、決めたとしてもすぐにはね、まあ、離脱っていうことにはならないんですけども、まあ、表明するっていうことはもう、やる気がないっていうことなんでね、まあ、アメリカさんも、世界から取り残されますよっていうことに、まあ、なってしまうんだろうなと思うんですが、まあ、とはいえ、世界全体のね、温暖化対策は進めていかなければいけないので、そのあたりどんなね、影響があって、どうやって、まあ、行くのかな、どんな結末になるのかなというね、そういうところはしっかりと、検証していかないといけないのかなというふうに思います。はい。で、今日はですね、少しゼロエネルギー住宅についての、ご紹介をさせていただきたいんですけれども、環境ビジネスというね、雑誌があって、その特別号に、ゼロエネルギー住宅の、特集が、あってですね、これがまあ、すごくわかりやすいので、この中から少しだけ、紹介をしていきたいというふうに思います。まあ、ゼロエネルギー住宅、ZEH と書いてね、略して、まあ、Z はゼロですね。から E はエネルギーで、H はハウスですね。ZEH というふうに呼んでるんですけれども。で、まあ、ゼロエネルギーというとですね、まあ、全くエネルギーを使わないのかというとそうではなくって、エネルギーは使うんだけども、そのこで作り出す分もあるので、いわゆるネット、ね、ネットで、ゼロエネルギー住宅ですよ、ゼロエネルギーハウスですよっていうことに、定義をしております。で、近年ですね、やっぱり住宅の着工件数っていうのが減っています。まあ、長らくね、100万戸毎年ね、で作られていたんですけども、今は100万戸よりも、少ない、状況で、2015年はね、920万戸ぐらいが、まあ、お家が着工されてるっていうんですけども、またこれがどんどんね、減っていくということです。で、ここで、どれ、くらいの割合をね、絶地にしていくかということが問われているんですけれども、政府の方はですね、2020年までに注文戸建ての過半数を絶地に、2030年までには、この新築住宅の標準となることを目標に掲げているってことなんで、まあ、2030年にはこのネットゼロエネルギー住宅が、まあ、標準になって、とね、皆さんがそれぐらいのお家に住むようになるっていうことを、まあ、目指しているということです。で、新築だけじゃなくってね、リフォームでもそれをすることが可能ですので、リフォームの市場でもそれをやっていくっていうことですけども、なんと7兆4000億円ぐらいがね、その、リフォームの市場ということです。で、このゼッチをね、作る方、これゼッチビルダーということなんですけども、これ政府の方に登録をするんですが、5566件が、2017年3月時点でね、登録をされているということなんで、ここを登録している、まあね、ビルダー、にお願いをして、まあ建てる、ことで、まあ、補助金をもらえたりすることが、できるわけなんですよね。で、まあ、これで、こういう状況の中でですね、ゼッチっていうのはそもそもどういうことですかっていうことなんですが、大きなポイントとしては、快適な家である。ね、ということなんですね。だから、まあ、温暖化対策をする、省エネしましょう、我慢しましょうっていうんではないと。ね、快適に、冬は、暖かく、夏は涼しく、ね、そういうね、お家で、まあ、エネルギーも、使わないですよ、CO2 も排出しないですよっていうね、これが、そもそものゼッチの考え方っていうことですね。 で、まあ、これ、当然、その、省エネもしていきますし、太陽光とかですね、そういうものを、つけてですね、エネルギーを作り出す。ね。で、差し引き、まあ、ゼロエネルギーになるということなんですけども、そういうね、ゼッチビルダーということで、その、作る方のね、登録をすればですね、いろんな、補助金がもらえる、国交省ね、からももらえる、経産省からももらえるということなんで、まあ、それだけね、政府が、後押しをしているということなんだというふうに思いますけれども、まあ、こう登録をするとですね、でも、やはり報告もしていかなければいけないし、その目標も達成していかなければいけないっていうことがあるので、そうそう、簡単なものではないんですけれども、こういうこう立てる方がね、やっぱり、ちゃんと、そういうものが標準になるんだ。ということをね、意識して、まあ、お客さんからね、建てたいって言われた場合には、まあ、まあ、まあ、これぐらいのお家は建てましょうよ、というね、これが、なんて言いますかね、いろいろこだわりがある、お家にはいろいろこだわりがあるとは思うんですけれども、これからの時代の、まあ、住むべきお家なんですよ、ということですよね。で、まあ、快適であるというのであればですね、誰も異論はないわけなんで、まあ、環境にもいいっていうのは、私たちの暮らしにもいいっていうことだと思います。で、ゼッチでね、一番重要なものは、ということなんですが、やはり、高い断熱材。それから、まあ、サッシとかガラスですね。このあたりをしっかりと、断熱をするということで、まあ、熱の管理率っていうね。まあ、私たちのお家は一般的には、ガラス、ね、窓ガラスから熱が逃げていったり入ってきたりするっていうのが多いんですけれども、割合が多いんですけども、そこをちゃんとね、まあ、二重ガラス、三重ガラスとかね、そういう形にして、ここでの、まあ、熱のロスを、防ぐっていうのが大きなポイントだと思います。それから、当然、その太陽光発電システムを、つける。で、それ以外にですね、やはり冷暖房を何で、賄うか、お湯を沸かすのを何で賄うかということで、家全体のエネルギー消費量を、見ながらですね、まあ、お家を建てていくっていうことになるんですね。当然、まあ、LED 化とかですね、効率のいい家電製品を選ぶっていうこと、そういうところもね、入ってきます。で、場合によってはね、まあ、蓄電池をもう入れてしまうとね、まあ、太陽光発電、今、固定額買取制度に乗せればですね、10年間はまあまあ一定の金額で買ってくれるんですけども、その、あとは、まあ、ちょっと不確かなんですが、そこをですね、もうお家の中で完結させようと、ね、昼間、まあ、発電していると、少しは、電気も使うけども、全部は使わない。そんな時に蓄電池で貯めると。で、夜はですね、その蓄電池のものを使うということで、まあ天気が良かったり悪かったりね、することもあるんですけれども、そういうこう、自分のところでできるだけ完結をしていくようなやり方も、今後増えてくるんではないかなというふうに思います。まあ、蓄電池まだまだね、高いので、このコストパフォーマンスの面では、まだまだ課題はあるんですけれども、まあ、エネルギー的にはですね、太陽光をつけて、系統に入れるっていうところでも、ロスがあると。それから蓄電池そのものもやっぱりロスがあるわけなんですが、その辺の、ロスのない、技術なんかももっともっとね、開発されていくだろうというふうに思いますので、まあ、このゼロエネルギー住宅が今後はもう本当にね、普通の標準のお家になるんだということでね、まあ、理解してもらえたらいいかなというふうに思います。はい、トランプ情報もね、ちょっと目を離せませんけれども、引き続き、気候ネットワークの田浦健郎が京都発温暖化防止お送りしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。